22ご案内。23みずほ台コミュニティセンターみずほ台出張所の臨時休館のお知らせ。長寿命化改修工事のため臨時休館します。休館期間中はコミュニティセンターの窓口業務や施設利用、出張所取扱い業務も休止します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。休館期間、4月1日水曜から令和9年3月31日水曜、予定。みずほ台コミセン、みずほ台出張所、それぞれの二次元コードがあります。問い合わせ、1、みずほ台コミュニティセンター、電話、049-254-2221 2、みずほ台出張所、電話 049-254-8445 工事期間中、5月から令和9年2月予定。1は鶴瀬西交流センター、2は水谷出張所に転送されます。24、富士見市宅配サービス電話帳をご利用ください。富士見市商工会、富士見市商店会連合会などと連携し、最新情報に更新し発行します。宅配やテイクアウトなどを実施する店舗、事業所を紹介し、買い物に不自由を感じる方だけでなく、誰もが利用できる電話帳です。電話帳の表紙の写真があります。配布場所、市ホームページ、産業経済課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、図書館、富士見市商工会ほか。二次元コードがあります。問い合わせ、産業経済課、電話 049-257-6827。25、マイナンバーカード申請交付の臨時会長。時、4月26日日曜午前8時30分から正午。予約不要。場所、市役所市民課。問い合わせ、市民課。電話、049-293-9007。26、月一臨時農産物直売所。市内産の野菜、米などを販売します。買い物袋をお持ちください。時、4月21日火曜午前10時から午後0時15分。場所、市役所。販売者、富士見市農業研究団体連絡協議会。問い合わせ、農業振興課。電話、049-257-6987。 27、きらり富士見お知らせ。きらり富士見のイベント内容などは、ホットきらり4月号、またはきらり富士見ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、きらり富士見。電話、049-268-7788。 28、市政に参加しましょう。問い合わせ、共同推進課。電話、049-252-7121。 令和8年度審議会等委員公募予定。募集時期、審議会等名、公募人数、担当課の順。4月、富士見市公民館運営審議会、2人、鶴瀬公民館。4月、富士見市史跡水子貝塚保存整備委員会、1人、水子貝塚資料館。6月、富士見市上水道事業審議委員会、3人、水道課。7月、富士見市環境審議会、2人、環境課。7月、 富士見市男女共同参画社会確立協議会2人人権市民相談課8月富士見市下水道事業審議会3人下水道課8月富士見市障害学習推進市民懇談会1人障害学習課令和9年2月富士見市介護保険事業推進委員会3人高齢者福祉課令和8年度パブリックコメント市民意見提出手続き募集予定募集時期案件名担当課の順11月第2期富士見市安全安心なまちづくり防犯推進計画案共同推進課12月第10期富士見市高齢者保健福祉計画案高齢者福祉課12月第3期富士見市スポーツ推進計画案文化スポーツ振興課令和9年1月第7期富士見市障害者支援計画案障害福祉課募集の時期や内容は変更になる場合があります。審議会等委員の募集、パブリックコメントの募集、それぞれの二次元コードがあります。29、富士見市文化芸術スポーツ大会等出場奨励金。文化芸術やスポーツの分野で、関東大会などに出場する選手や作品を出品する方に奨励金を交付します。対象の大会など、国、都道府県、市町村や公益法人などが主催する広く参加者を募り、地方予選を経て出場・出品し、または厳正かつ明確な基準により選ばれて出場出品する関東大会以上の大会や美術展など対象市内に住所を有する方市内小中特別支援学校に在学する方奨励金の額関東大会全国大会個人1万円団体1万円かける出場者数上限5万円国際大会個人3万円団体3万円かける出場者数上限15万円申請方法文化スポーツ振興課に連絡し申請書などを窓口で二次元コードがあります問い合わせ文化スポーツ振興課電話 049-252-7139 30. 固定資産の縦覧閲覧固定資産税の納税者は令和8年度の土地・家屋・価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳・県名寄せ台帳の閲覧ができます閲覧は自己の資産のみの確認となります。期間中は当該年度分の写しを1通まで無料交付します。二次元コードがあります。期間4月1日水曜から6月1日月曜、土曜開帳日は4月4日土曜、5月9日土曜、5月9日土曜は午後0時30分まで。対象、固定資産税の納税者と同世帯の親族、相続人、戸籍謄本など親族関係確認書類が必要、代理人、委任状が必要。問い合わせ、税務課、土地係、電話 049-257-6436、家屋係、電話 049-252-7117 31固定資産評価証明書などの取得令和8年度令和8年1月1日時点の評価証明書などは 4月1日水曜から取得することができます。降下証明書は5月1日金曜から。年の途中で所有者となった方が申請する場合は、所有者となった事実確認ができる書類、登記事項証明書や売買契約書の写しなどが必要です。二次元コードがあります。対象、固定資産の所有者と同世帯の親族、相続人、戸籍謄本など親族関係確認書類が必要。代理人、委任状が必要。問い合わせ、税務課、土地係、電話 049-257-6436、 家屋係、電話 049-252-7117。32、富士見市市民人材バンク制度。学習活動、スポーツ活動など、さまざまな活動に指導や協力をしてくださる方、個人、団体に登録していただき、その情報を提供する仕組みです。幅広い分野の方が登録されています。自分の力を生かしたいという方は、登録をお願いします。また、人材バンクを利用したいという方はご連絡ください。二次元コードがあります。登録内容の紹介。ボッチャ、ヨガ、楽器演奏、マジック、忍者、料理教室、絵本読み聞かせ、スケッチ、イベント協力ほか。問い合わせ、障害学習課、電話 049-252-7138。 33、市指定給水装置工事事業者新規のお知らせ。事業者、東京ガスリノベーション株式会社、品川区双葉 2-9-15、 電話 03-6384-3371。 株式会社水晶、吉見町東の 6-15-18、 電話 049-377-3134。 問い合わせ水道課、電話 049-257-8976。 34、 4月の市指定緊急修繕当番店。突発的な漏水や下水管の詰まりなど。問い合わせ、水道課、電話 049-257-8976、 下水道課、電話 049-257-8922。 箇所の当番店または官工事業協同組合、電話 049-255-5611、平日午前9時から午後4時に依頼してください。有料。通常の修理は市指定の工事事業者や新設時などの工事店、集合住宅は管理者へ連絡してください。表です。4月、受付午前8時から午後5時30分。日、工事店名、電話番号の順。1日水曜、2日木曜、有限会社、武井設備、049-258-3525、3日金曜、4日土曜、共和工業株式会社、049-252-2188、5日日曜、6日月曜、有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363、7日火曜、8日水曜、株式会社三栄工業、049-251-0719、9日木曜、10日金曜、有限会社篠田設備、049-252-0858、11日土曜、12日日曜、岩田工業所、048-472-1026、14 13日月曜、14日火曜、有限会社岡部ポンプ店、049-251-5418、15日水曜、16日木曜、有限会社神保水道、049-253-3515、17日金曜、18日土曜、有限会社松崎工業所、049-251-3961、19日日曜、20日月曜、杉山設備工業、090-8106-5003、21日火曜、22日水曜、有限会社吉見水道、049-251-8387、23日木曜、24日金曜、京和工業株式会社、049-252-2188、25日土曜、26日日曜、有限会社、富田設備工業所、049-251-1046、27日月曜、28日火曜、有限会社、武井設備、049-258-3525、29日祝日、30日木曜、有限会社、三枝鉄工所、049-254-2036、表終わり。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。35、年に1回、愛犬に必ず狂犬病予防注射を。犬を飼っている方は、犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。登録済みの犬の飼い主には、予防注射の案内はがきを送付しますので、集合接種会場または動物病院で必ず接種しましょう。集合接種会場では犬の新規登録も受付しています。動物病院で接種した場合は別途環境課での手続きが必要です。二次元コードがあります。注射の時期、生後91日以上の犬は原則4月1日から6月30日の間。注射を受けていない犬を飼い始めた時は30日以内。集合接種費用3500円。接種時に犬の新規登録をする場合は別途登録手数料3000円がかかります。飼い主や住所が変わった時は犬の登録事項変更届を、飼い犬が死亡したときは犬の死亡届を環境課に提出してください。集合狂犬病予防注射日程表。表です。時、午前9時30分から11時、午後1時から2時30分の順。4月20日月曜、鶴瀬公民館第一駐車場。南畑公民館駐車場。21日火曜、山崎公園江川油橋近く、前沼公園水谷東小近く。22日水曜、鶴瀬西悠々の丘公園鶴瀬西交流センター南側、勝瀬集会所駐車場、春名神社西側。23日木曜、針ヶ谷コミュニティセンター第二駐車場、記載なし、表終わり。会場が公園の場合、駐車場はありません。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7129。 長い耳をした茶色の犬の写真があります。36、国民年金保険料の免除制度、学生納付特例制度。20歳になると学生も国民年金の加入と保険料の納付が義務付けられます。 保険料の納付が困難な時は、学生納付特例制度をご利用ください。承認された期間は、保険料の納付が猶予されます。また、年金の受給額には反映されませんが、受給するための期間として参入できます。二次元コードがあります。対象、大学、短大、高等学校、専修学校、各種学校などに在学する20歳以上の学生、所得制限あり。産前産後期間の免除制度。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして年金額へ反映されます。二次元コードがあります。対象、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。共通事項、申請方法。必要書類を持参し、保険年金課窓口で、マイナポータルから電子申請も可。問い合わせ、保険年金課内線318、川越年金事務所、電話 049-242-2657。 37老人福祉センター瓶沼荘を利用しませんか？高齢者の健康増進やレクリエーションの場として、多くの方と交流を深め、楽しい時間を過ごしていただくための施設で、会議などにも利用できます。二次元コードがあります。開館日、火曜から日曜午前9時から午後4時。祝日、敬老の日は開館。年末年始、月曜が祝日の場合の火曜を除く。施設案内、浴室、会議室、和室、娯楽室、談話室、プレイルーム、機能回復室、ゲートボール場ほか。利用料、60歳以上の方、無料。60歳未満の方、1日200円。市外の方、1日300円。無料送迎バスあり。問い合わせ、老人福祉センター。電話 049-252-4810。 瓶沼荘の写真があります。38、介護支援ボランティア登録説明会。介護保険施設などで行ったボランティア活動をポイントとして貯めることができます。時、4月14日火曜午前10時から11時、申し込み不要。場所、市民福祉活動センターパレット。対象、65歳以上で介護保険の要介護・要支援の認定を受けていない方。問い合わせ、富士見市社会福祉協議会。電話 049-254-0747。39、カラスに注意しましょう。カラスは4月から7月の繁殖期に活動が活発になり、ゴミ集積所を荒らしたり、人を襲うことがあります。人を襲うのは巣に近づく敵に対して、親鳥がヒナを守るために起こす行動です。威嚇行為が見られる場合は、直ちにその場を離れてください。また、地面に落ちているカラスのヒナを発見した場合は、親鳥から攻撃される可能性が高いので、近づいたり保護したりしないようにしましょう。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7129。 40、長身ヒナゲシの除草にご協力ください。長身ヒナゲシは4月から6月に直径3センチ程度の薄いオレンジ色の花を咲かせます。 人体への影響はありませんが、周辺植物の生育を妨げ、生態系に影響を及ぼします。ナガミヒナゲシを発見した場合は、根から抜き取り、ビニール袋などに密封して可燃ゴミに出してください。種ができている場合は、種が飛ばないように注意してください。茎や植物の中の黄色い汁に触れると、手がかぶれる恐れがあります。問い合わせ環境課、電話 049-252-7129。 ナガミヒナゲシの写真があります。41、春の全国交通安全運動、交通ルールを守って交通事故ゼロへ。時、4月6日月曜から15日水曜、全国重点、通学路、生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保。ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上。自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底。埼玉県重点、自転車への交通反則通告制度導入に伴う交通ルールの遵守とヘルメット着用促進。横断歩道における歩行者優先の徹底。東入間地区重点、自転車の交通ルールの遵守とヘルメット着用促進。問い合わせ共同推進課、電話 049-252-7121。 制服を着て敬礼をしているポッポ君のイラストがあります。42、行政書士による無料相談会、相続・遺言・成年後見、各種許認可などについて相談できます。要予約。時、4月23日木曜午前10時から午後4時。場所、南畑公民館。問い合わせ申し込み先、埼玉県行政書士会東入間支部、担当青木。電話 049-293-5551。 43、令和9年富士見市二十歳式のお知らせ。時、令和9年1月11日祝日午前11時、受付午前10時15分。場所、市民総合体育館。対象、平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方。市内在住の対象者には12月上旬に案内を送付します。詳しくは広報富士見10月号などでお知らせします。問い合わせ障害学習課、電話 049-252-7138。 令和8年の富士見市二十歳式の写真があります。44、消費生活相談、困ったらすぐにご相談を。相談日、月曜から金曜、祝日を除く、10時から12時、13時から15時30分。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。個人情報を聞き出す不審な電話に注意。実在企業や公的機関を名乗り、個人情報を聞き出す不審な電話に関する相談が寄せられています。知らない番号からの電話に出ると、未納料金の督促や犯罪などをほのめかされ、慌てたところで個人情報を聞き出されてしまいます。また、先頭にプラスがついている電話番号は国際電話です。心当たりのない国際電話は、詐欺である可能性があります。消費者へのアドバイス。知らない番号からの電話には出ない、折り返さないようにしましょう。うっかり出てしまった場合、 不審なら早めに話を打ち切りましょう。個人情報は絶対に伝えないようにしましょう。国際電話を使わない場合は利用休止を検討しましょう。